はい、それではテサロニケ人への手紙第 2章の13節から始めて3章の最後までテサロニケの手紙をすべて今日で終わります。最終回ですが、ここでのテーマはパウロたちの言い伝えですね。15節には教えられた言い伝えを守りなさい、そしてこの3章の6節にも私たちから受けた言い伝えに従わないでいるというふうに言い伝えについて彼は最後で締めくくっています。それでは早速13節、2章の13節を読みます。しかしあなた方のことについては私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。しかしという言葉から始めていますけれども、これはもちろんこの前からの続きであってですね、この第2のテサロニケの手紙の2章の初めのところからの続きになっているわけです。テサロニケの教会がですね、主の日がもうすでに来たかのように言われていた噂があり、またこの誰かがそのように教え、またパウロから出たような手紙があったんですね。そして主の日がもうすでに来たかのようにこう言われていたということであります。でこの主の日について第一の手紙でパウロは神の怒りの日であるということをですね、この語っているわけですね。この第一の手紙の5章の2節3節のところにはですね、この突如として滅びが彼らに襲いかかって、ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなものだというふうに書いていてですね、これが神の怒りである、地上に下る神の御怒りであるということを知っているわけです。そしてこの御怒りから私たちは、このテサロニケの人たちは主イエス・キリストによって救いを得るようになっているんだということであってですね、このテサロニケの手紙から主の日に会うことがなく、このクリスチャンたちが救い出されるんだ、イエス様が来られることによって敬虔によって救われるんだという話でありました。けれどもここでこのように主の日がすでに来たかのように言っている人たちがいたという背景があるわけですね。そしてこれはなんでそれに彼らはですねこれを受け入れてしまったかというとですね、彼らはとても大きな迫害に遭っていた、困難に遭っていたわけなんです。ですからこのような苦しみの中でですね、この神様がもうこのすでに怒りを表されているのではないかというふうに今こう考えてしまったわけですね。しかしパウロはそのような主の日が来る時には必ずその前に出てこなければならないものがあった。廃教があり、そして反キリストが現れなければいけなかった。不法の人、罪の人が現れなければいけない。でその不法の人がこの全て神と呼ばれる、また礼拝されるものに反抗して、その上に自分を高く上げて神の宮、神殿の中に座を設け、自分こそ神であると宣言する。でそしてこの反キリストがこのサタンの働きを行っていく、サタンのこの力とこの権威を帯びてですね、この地上にでこう働きをしていくわけですね。それはサタンからのものですから、こう偽りですけれども、その偽りを信じていく人たちがいてですね、でそれが福音の真理を受け入れなかった人たちであるわけです。この反キリストはイエス様が地上に再び来られるときに滅ぼされるわけですけども、その反キリストに従っていった者たちも滅んでしまうということであります。これがこの2章の前半に書いてあった内容であるわけなんですけれども、このような恐ろしいこと、この真理ですね、この真理を信じないことによってですね、悪魔の影響にもろにさらされて、むしろこれを神様は御心とされて、福音の真理を信じないその裁きとしてですね、悪魔の惑わしの力をこの彼らの中に送り込むことをお許しになっているということであります。しかしクリスチャン、本当にテサロニケの人たちに対してはパウロはしかしという言葉で初めてですね、神に感謝しなければならない、それは彼らは救いはもう確実に与えられているんだということです。このような恐ろしい主の日、 を彼らは受けることはないんだということをですね、またここで再びこの保証しているわけなんです。この初めから救いにお選びになったからですと書いています。テサロニケの手紙を読むとですね、終末のことを教会が取り扱うときにしばしば起こる誤った考えとか行動、それが実は初代教会の時からあったんだということが分かるんです。3章の5節以降には、何も仕事をしないでおせっかいばかりしているものがあることをですね、パウロは指摘しているんですけれども、主が間もなく来られるから今自分が行っていることはやめてしまおうという人が必ず出てきます。で、2章で取り扱われていたのは大患難がクリスチャンへの懲らしめとか裁きですね。そして神様への畏敬、恐れではなくてですね、恐怖心を植え付けさせるメッセージ、またそのように受け止めるクリスチャンが大勢いますね。私が週末について語った時にですね、恐ろしいというふうにこの言ったクリスチャンがいました。そういう話を聞くことが恐ろしいというふうに言った人がいてですね、びっくりしたんですけれども、そのようにですね、この主の再臨がについて話しているときにですね、さまざまなこう間違った考え、そして行動をしてしまうわけで、テサロニケの教会もですね、その例外に漏れなかったわけなんです。そこでパウロはそういうふうに取るのでは決してないということをですね、この神様の選びという真理を通して彼らに教えているわけですね。ここで神が御霊による清めと、まず主によって主に愛されている兄弟たちっていうのがありますね。で、神が御霊による清めというふうに書いてますけれども、この救いというのはですね、私たちが一生懸命神様にすがって私たちが神様を選び取っていくことによって保たれているものではなくて、神様が初め天と地を作られたこの前からですね、お選びになっているこの選びによってですね、私たちは支えられているんだということなんです。そして御霊による清めがあるがゆえに、神の御霊によって清められるがゆえに、私たちは真理を信じることができるわけであって、このなんていうんですかね、神様が遠くにいてですね、私たちが一生懸命その神様にですねしがみついているということではないんだということなんですね。で、このことをですね、パウロはここで強調しているわけなんです。で、続けてですね、この語ってますけれども、ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。この選びが有効になるのはこの召しですね、このイエス様を信じる、その時がこの召される時でありますけれども、この召される、そしてその召しによって主イエス・キリストの栄光、これはイエス様が再び来られる時にですね、私たちが栄光の姿に変えられるわけなんです。で、ここでですね、福音というだけではなくて私たちの福音と言っているところに注目してください。これは単なる付け足しではなくてですね、福音と呼ばれるものがこの教会の中にまた周りに飛び交っていたわけなんですけれども、パウロがイエス・キリストの使徒であって、その使徒の権威を認めることによって、初めてこの福音が自分のものとなったのがこのテサロニケの人たちであるわけなんです。で、これは現代の私たちクリスチャンにも当てはまるわけなんです。これからパウロは私たちの言い伝えを固く守りなさいと言っていますけれども、この聖書ですね、新旧約聖書66巻を最高権威、信仰と生活の唯一の基準として生きているわけであって、他にも福音と呼ばれるものはあるわけなんですですね。別にこの異端の、組織的な異端を挙げるまでもなくですね、この全ての人は究極的には救われるとかですね、他の宗教の人たちも受け入れてとか、あと人間はもともと良い存在であるとかですね、この高価で尊いという言葉を使ってですね、 そのように言う人もいます。いろいろとこう福音と呼ばれる、この良い知らせと呼ばれるですねものが用意されているんですけれども、しかし私たちはその中にあって唯一この人たちの権威の下での福音を信じているわけなんですね。この聖書を信じてこれを選んでこの信じやっているわけですね。その信じているがゆえにこれのみなんだということを信じているがゆえに救いに預かっているんだということであります。そして次に、そこで兄弟たち固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい、固く立ちなさいという言葉があります。これは第一のテサロニケの3章においても詳しく語られていました。クリスチャンの務め、特に終わりの時を意識して生きる時の勧めは固く立つということであります。固く立つということです。主の中に根ざして固く立っているということがとても大事というか、もうそれが命令なんですね。そして私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えとあるわけですけれども、これは、パウロたちからの書簡または実際にテサロニケの人たちがパウロの口を通して聞いた言葉ですね。これを言い伝えとしていくということであります。でこの考えはとても大事なんですね。この前申命記で私少し説明させていただきましたけれども、このモーセがこのヨルダン川を渡ることができずに言葉を最後にイスラエルたちに語ったわけです。でその言葉から決して離れることがないようにしなさい、子供たちにもそれを教え込みなさいというこの戒めでした。でなぜかというと新しい啓示というのがないからです。まあ、もちろんこのヨシュアにおいて神様から語られる言葉という啓示はあるんですけれども、ヨシュアに対しても神様は右にも左にもこの律法から離れずに、ね、口ずさみなさいというふうに言われていてですね、このもうすでに神様が与えられているこの啓示というのは確立されており、それが最高権威となっていて、また新たに何かを探すわけではないんですね。継承していくわけなんです。受け継いでいくものなんです。これが言い伝えなんです。ということで私たちも人たちの言い伝えを守っていく者たちなんです。キリスト教会の中に何か新しい発見とか新しい動きとか新しい云々という新しいものを求めて、いかにもそれが新鮮な神様の御霊からの働きであるかのように語られています。しかしそれは間違っているんですね。なぜかというと私たちはすでに完成された啓示をもう受け取っていて、この啓示をこの真理をただ単純に継承していくものにしか過ぎないからなんです。で過去の先輩の信仰者たちが残した遺産もあります。この人たちだけではなくてですね、例えばルターとかもいろいろいますね。この宗教指導者がこのいますけれども、そういう人たちのこの遺産というのも大事にしながらですね、そして彼らもこの権威としていた人たちの権威、これを私たちは言い伝えとして守っていくということなんです。でこれを何か物足りないかのもの物足りないようにですね、古臭いこの固くなるとかですね、いろんな言葉を使ってこの下げてっていくっていうんですか、この評価をですね、過小評価していくという傾向があるんですけども、これは本当に危険なことですね。この手もて人への手紙の中にはこの終わりの時にはですね、この自分で勝手に教師たちを集めて作り話へとこう移っていくんだというですね、パウロの警告があります。まあ、次回から手もて人への手紙を読みますけど、これ本当面白いですね。手もての手紙を読むともっとですね、この終わりの時というのをこのもっと深くですね、この語っていて、さらにその最後に何をしていくべきかということがですね、視野となって語られているんですけれども、その中においてですね、この終わりの時も語られています。 言い伝えを守っていくんだ、この真理を継承していくんだということであります。そして私たちをすることは、その真理をますます知っていくことによって、神様の御心を知っていくことによってですね、思いが変えられて、そしてその素晴らしい霊的祝福の中で喜びと愛と平和を保っていくということが私たちの務めになっていくわけですね。言い伝えです。まあ、これ言い換えると、英語ですとトラディションって書いてありますから、伝統ですけれども、伝統という言葉を使うとですね、否定的に聞こえます。特にプロテスタントの教会では否定的に聞こえますけれども、人たちの伝統です。私たちが継承しているのはですね、人の伝統ではなく、この人たちの言い伝えを守っています。次に読んでみますね。どうか私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださったことご自身が、あらゆる良い技と言葉に進むよう、あなた方の心を慰め強めてくださいますように。今苦しみの中にいるテサロニケの信者たちです。この信者たちの心が慰められて、がっかりしないで強められるようにということを彼は祈っています。そのために必要なのが、ここで書いてあるように、主イエスと父なる神ご自身からの愛と恵みであります。主が私たちを愛してくださり、恵みをお与えになってくださったんだ。そこに初めて永遠の慰めを見出すことができ、望みを得ることができる。ですから、ここにですね、イエス様が再び来られるという目的が書いてあるわけです。主の愛と恵みによるものなんですね。イエス様が再び来られるというのは、私たちにとってこれほどの慰めはないわけです。ですから現に永遠の慰めなんです。この前、リバイバル新聞の谷口さんと、これ交わりを持たせていただいたんですけど、その時にちょっと語ったんですね、この敬虚についてですね、こういろいろ時期について語られると、こう患難の前に敬虚が来るのか、患難の後に敬虚が来るのか、大患難の途中に敬虚が来るのかということを、まあ、よく語られるわけなんですけれども、患難の意義については語られてないですねと私は話したんですね。まあ、うなずいてましたけれども、敬虚は何なのかと、敬虚はどういう意味を持っているのかということについてあまり語られ、ただ上に上げられるという知識しかないんですね。しかし敬虚というのは、本当はその時期というよりも、まあ、時期も大事なんですけれども、この意義ですね、イエス様が私たちに救いを与えてくださる、救いが完成し、そしてイエス様からの報いが与えられるということであり、何よりも顔と顔を合わせてイエス様ご自身に会い、イエス様と共にいるということもあるし、そして今までの教会です、初代教会から古今東西のですね、全ての信徒たち、生徒たちが一斉に集まる場でもあり、これを英語ではリユニオン、再会ですね、再会です。自分のですね、卒業した人、OB たちがですね、全員集まったとしたらどうでしょうかですね、すごいことですね。それが起こるんです。こういうですね、いろいろなこの敬虚において起こる出来事があってですね、それゆえにパウロは今ここで永遠の慰めと素晴らしい望みだと言ってるんです。そして地上では裁きが下る、本当に恐ろしい裁きが下るけれども、あのロトのようにですね、このソドムとゴモラの町をですね逃げて、それから裁きがあったようにですね、この裁きから救われるんだということですね。でこういういろいろな意味があるわけなんです。でこの意味を今パウロは、何回も何回もですね、 このテサロニケの人たちに語っている。特に苦しみの中にいるのはこの当然なんですね。クリスチャンはイエス様が言われました、あなた方はこの世においては患難がありますと。なぜかというと、あなた方は私のものだからなんだとですね。イエス様のものだから、イエス様を憎む者は私たちを憎むんだということです。この世は憎む、イエス様を憎むから私たちも憎むんだと。つまり苦しみに遭うわけですけれども、その中にあってですね、このイエス様が再び来られるということが、本当の慰めなんだということであります。単純ですね。けれども、先ほど話しましたように、いろんな変な教えとかですね、行動が出てくるということであります。そしてパウロは彼らに祈りを要請しています。終わりに、兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところで同じように早く広まり、またあがめられますように。パウロは他の手紙でもそうですけれども、主の御言葉が広まるように、またあがめられるように祈ってほしいと願い出ています。神の御言葉はイザヤ書の55章の11節にこう書いてありますけれども、私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。このような約束があるのですが、パウロはこの約束は人々の祈りとともに実現されていくということを話しているわけです。ここ大事です。御言葉を語ったから、あ、もうこれで大丈夫だではないんですね。そうではないんです。御言葉を語る、その語っているものが速やかに伝わっていく、今速やかに伝わっていくように祈ってくださいとパウロは何回も何回も要請していて、その祈りがとても大事なんです。だから祈ってほしいんです、私のためにも、というふうに言って、ちょっと利己的に感じてはいけないということを私は知りました。パウロも何回も何回も祈ってくれと、この教会の人たちに頼んでいるんですね。この祈りがなかったら広がっていかないんです、御言葉が。ああ、御言葉が勝手になんかっていうんではないんですね、ということが、今ここを読むと分かります。そして2節には、また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。このひねくれた者がいるということですけれども、今パウロはコリントにいてですね、パウロの人職を疑いかくったりする者がいて、パウロの言っていることをですね、この否定しながら自分たちの言っていることを話していくという輩がいたわけですね。このパウロが、そうですね、このパウロが言っているこの本質ではないところでですね、重箱の隅をつつくようにですね、覚えてますか、コリントビテの手紙の話ですよ今ね、覚えてますか、そういうやつがいたわけですね。だから、そういうものがいるから、そういうものから、まあ、救い出されるようにということを祈ってほしいと言ってるわけですね。けれどもですね、パウロはまたすぐにテサロニケの人たち を励ます言葉に変わっています。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。まあ、テサロニケの人たちもこのような悪魔の攻撃が あったわけですけれども、主は真実な方だからあなた方を強くしてくれるというふうに彼は言っています。そして4節、私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信していますですね。命じていました。パウロは第一の手紙においてもたくさんですね、この命じることがありました。例えば、このいつも喜んでいなさい、常に、なんだっけ、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいですね。もう彼もたくさんありましたが、その命じることを行ってくれると確信していると言っています。で、この話は実は6節でさらにもう一つ命令することがあるわけで、それも守ってくれるだろうと確信しているということにつながっていくんですね。で、5節です。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいませ。結局さっきのそういうことの話ずっとそうなんです。 この神の愛、心が神の愛に導かれて、キリストの忍耐、これはつまり今苦しんでいるけれども、イエス様が戻ってこられるという希望の中で慰めを得て忍耐していくということですが、いつもこの心がその中にあるようにというふうにこう励ましているんですね。慰めの言葉、この救いが本当に確実に与えられているんだという保証です。でここをですね、もう一度確認したいと思うんですね。私たちのですね、力というのは、この神が私たちを選んでくださったというところから出ているんだということなんです。私たちが神様を掴み取っているのではなくて、神様が私たちを掴み取ってくださっているんだ。そこにおいてですね、私たちはこの自分の力ではない、キリストの復活の力を持って歩んでいくことができるわけなんです。そして6節ですね、パウロはかなりこう強い言葉で命令をしています。兄弟たちを主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい。主イエスキリストの御名によってと、このようにパウロは、これは主ご自身の命令であるということを強調しているわけです。そして締まりのない歩み方、これはもともとの意味は義務を行っていないですね、義務不履行というんですか、ですね、そういう意味ですけれども、具体的には今から読んでいくところ、働かないでいて他の人たちが働いて、ね、得た収入を食いつぶしているという兄弟たちがいたということであります。から離れていろと言っています。そして7節ですが、どのように私たちを見習うべきか、あなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。ここでパウロは模範を示した。この一人で働かなければいけない、自分で自分の食べるもののために働かなければいけないということを示すために、人としての権利を持っていたけれども、あえて働いたということを書いているわけです。でここで6節の言い伝えに従わないでいるというふうに書いている通り、パウロがここで昼も夜も働き続けたということも言い伝えになっていたわけです。つまりパウロたちの言葉だけではなくて、パウロたちの生き方も言い伝えにして、それを継承していかなければいけないということなんです。一人で働くということを彼らは自分たちの身をもってですね、示していったわけですけれども、つまり使徒というのは、このクリスチャンとして生きていくべきその権威ですね、指針基準をですね、言葉と行いによって残していった人なわけですね。私たちにとってイエス・キリストは信仰の対象です。イエス様ご自身を信じていく信仰の対象ですけれども、それではどのように従っていくべきなのかということは、人たちを見ると分かってくるわけです。ですからパウロは、私に習うものになりなさい。でこれ、あるクリスチャンがですね、随分傲慢なことを言っていると言ってますけど、とんでもないことなんですね。それが使徒の召しなんですね。私がキリストに習うように、私に習うものになりなさいとパウロは言いました。なぜかというと、クリスチャンとしてどのように生きていくべきかというのは、人を見ると分かってくるんです。もちろんイエス様を見ても、イエス様は神であり、イエス様がその信仰の対象ですから、 パウロたちを見てですね、この分かってくるということであり、そして自分で働くんだということです。私たちはあなた方のところにいた時も、働きたくないものは食べるなと命じました。ここで言っている、このパウロの言っていることは、この失業状態の人で本当に仕事を探していても見つからず困っている人ではないわけなんです。困っている人にクリスチャン、このテサロニケの人たちはどんどんどんどん捧げていたわけですけども、でそのことについては絶むことなく行っていなさいと後で13節で言っています。ですから与えちゃいけないということではなくてですね、ここで言っているのは働きたくないものです。働くつもりのない人のことを言っています。でこの見極めが、大事ですね。ヤモメでも本当のヤモメを養いなさいというふうにパウロは話しています。これはテモテ人への手紙に、テモテ人なんて言いませんね、テモテへの手紙ですね、テモテへの手紙に話しています。そのように、この見極めが必要ですね。見極めが必要です。そのことについてもまたもうちょっと後で話しますが、で次に、ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。仕事をしていない、この締まりのない人たちはおそらくですね、いかに自分が霊的で信仰的であるかのように振る舞っていたかもしれませんね。そして仕事をしていることがいかに、なんか汚れた霊的に踊ったもののようにですね、考えてですね、地道に主にあって奉仕をしている人たちを斜めにこう構えて見ながらですね、持論を展開させていくような人だったかもしれません。いずれにしてもおせっかいをしていたわけであって、ここで、このイエス様が間もなく来られるということについて、この誤った、この見方ですね、もうずっと出てきてます、歴史の中で。この白い衣を着てですね、そしてイエス様が来るからつって全財産を売り払って待っていた人もいます。そして実際に今回のテロ事件で終わりが近いということで、この教会堂の建設をしていたのかな、わかんないけれども、それをやめたとかですね、このいろいろ自分の長期的な伝道プログラムをやめていく人とかですね、まあ、いるわけですね。でそれを使ってこの千年王国の後にイエス様が来られる後千年王国説を唱える人たちはですね、だから言わんこっちゃないという批判するんです。でもそれは最もな批判なんです。主のために築き上げていく技をやめていくんですね。おかしいではないかと。だからこれは、まあ、誤った教えっていうか、まあこれ本当毒だっていうぐらいまでですね、まあ言う人がいるわけですね。まあその人たちはこのイエス様が来られるのはすぐではなくて、この、千年王国って、今が千年王国だって考えてますから、この全てがキリスト教化されてですね、世界がですねこう良くなっていく、その後にイエス様来られるんだって信じてる人たちですが、でも彼らの言ってることもその通りなんです。その何も仕事をしないという人たちに対する、しかしそれはすぐイエス様が来られるということは、今似たようにというか、ちょっと今さっきコメントするの忘れたんですけれども、この17節のところでですね、2章のあらゆる良い技と言葉に進むようって書いてます。だからこの神様からの永遠の慰めと素晴らしい望みを得ているテサロニケの人たち、また私たちはその慰めに促されて良い技と言葉に進むようになっていくということです。だから矛盾しないんです。イエス様が間もなく来られるんだという慰めがあるがゆえに、私たちは今の時に心を失うことなく、弱ることなく、疲れ果てることなく、今行っていることをしっかりと果たしていくことができるわけで、良い技と言葉に進むことが できるようになってくるわけなんですね。
このつながりがすごく大事であり、これを間違える人がものすごくたくさんいるわけなんです。
ですからここで書いてあることは、まあ、昔の話ではなくて今の話でもあるということですね。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。またこれ主イエスキリストによってとパウロは言っているようにですね、主ご自身の命令だということです。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさいですね。そして13節、しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさい。兄弟たちをたゆむことなくです。
そうですね、この勝手にですね、この仕事をしないで、この食いつぶす者たちですね、この考えてください、もう貧しくなってますよ、経済的にも。テサロニケの教会は迫害を受けてるんですから。しかしそれでも捧げるんです。それを食いつぶしていく、いわゆる兄弟たちがいたわけですね。でそれはもう主が来られるのだからというふうにですね、ものすごい強く言ってですね、この食いつぶしていくっていう、でとんでもないやから。でそういう人たちがいるとですね、私たちは結局やってもダメだよなって思うわけです。がっかりきて傷ついてですね、しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさいと言っています。本当に必要な人がやはりいるんです。ですね。で、見極めが必要です。ある人が私に話してくれました。まあ牧師ですけれども、本当に困っている、なんかシングルマザーなんでしょうかね、旦那さんがいなくて子供だけになったんでしょうかね、ちょっと分かんないですけども、そのように、このあの困ってる、経済的に困ってるということで、それではじゃあ教会でですね、この与えましょうということで、こう人々が献金募ってその人に与えたんですね。でそしたらですね、このいろいろ与えるときはですね、愛されてるとか何だかって嬉しいって教会って言うんだけど、何もしなくなるとですね、もう来なくなっちゃうんですね、教会にね。でこれは何かというと、今ね当てはまるわけです。今言っていることで当てはまるわけですね。このパウロが言っていること、ね、締まりのない生き方をしているということです。自立を助けてないんですね。でも聖書はこれイエス様がご自身によってても何回もパウロ今強調しましたよね。イエス様ご自身は自立するということを命じているわけなんです。これをよく知らなければいけませんですね。なんかキリスト教会がですね、この愛の教会、全ての人を受け入れて、弱い人を受け入れてて、その人たちに対してですね、このきついことを言うとですね、このなんで裁いているとかですね、自分たちだけのものが排除しているとかなんなかったんだけど、それは大きな間違いなんです。自立させていかなければいけない、弱っている人たちなんですね。でそれがイエス様が命じていることであって、仕事ができるようにですね、促していかなければいけない。そこでパウロは14節見てください。かなり強い言い方しています。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人は特に注意を払い、交際をしないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかしその人は敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。このように交際をするなという、先ほどは離れなさいという言葉を使いましたけれども、これ特に注意を払いと言っているように、もう意図的にですね、このその人をからです、仲間外れにするみたいな感じですよ。そのようにしなさいと言ってるんです。でこれは敵としてではなくて兄弟として戒めるためだと言ってますけれども、この恥を見るためなんだと言ってるんですね。でこの原則というのはですね、他の手紙にも書いてありました。例えば罪を犯していて一向に注意しても治らないものですね。または分裂を引き起こすもの、または、この異端の教えを持ち込んでくるもの、そういうものとは一切交際もしてはならない、遠ざかりなさい、離れなさい、このように言ってるんです。で私ちょっとかなり前のことになるんですけど、ある掲示板でですね、ある人がですね、どっかの聖書の箇所について質問する書き込みをしていました。で私はその人がですね、この紹介しているこの、まあ、彼自身のホームページなんですけど、行ってみたら異端の教会だったんです。で私は異端の団体だっていうことが分かって、そして彼が言ってることも見てですね、あこれは、まあ、もう異端の教えだっていうのが分かったんですね。ところがですね、そのずっと一緒に話しているクリスチャンがいるんです。
そして私はこれ異端だからもう離れろって言ってですね、ものすごい強い言葉で書いたんです。そしたらいいじゃないですかと、私は私でですね、このあがないについて書いてあって、あの書いているからね、私はこう益を得てるんですとか、なんだかってこう言ってるんですね。で、あの僕がどんどんどんどんその異端の人の教えをつついたら、どんどんボロが出てきてですね、もう全然違うことを話しているから、ようやくそれで暴露されたんですけれども、こういうことなんです。対話してはいけないんです。対話してはいけないんです。でパウロは言ってました、悪いものについては幼子のようになりなさい、そして物のことの考え方においては大人のようでありなさい、こう言ってる。物事の考え方は大人でいなきゃいけない、幼いものであってはいけないんですけども、悪いもの、邪悪なものに対しては幼子のようになって離れるということなんです。でこれが大事で、でなんとこれはおせっかいをしているもの、仕事をしているしないものに対して語られているということですね。大事ですね。これは あまりこのね、一般のクリスチャン、キリスト教会の間で言われてないことでありますし、また特に初代教会ではですね、共にこの、財産をですね、こう分け合っていたということがありますから、この、まあ、この異邦人の教会ではそういうことは完全に、なされてなかったと思いますね。このエルサレムの教会になって、まあ、いずれにしてもですね、クリスチャンが本当にこの援助していた、クリスチャンが本当に分け与えていたというものの中で、こういうものがいたときには離れなさいってこう言ってるんです。交際してはいけない。恥を見るためだって分かりますね。これ簡単ですね。貧乏になっていくってことですけれども、でなんでこれが大事かというと、彼が自分でしていることの結果を刈り取らなければいけないんです。で結果を刈り取ることによって、初めて自分が罪を犯していることが分かって、悔い改めることができるようになるわけです。ちょうど法と息子と同じです。法と息子、父親がですね、法と息子が出ていくようにさせたわけですよね。それによって豚の餌をまでも欲しくなるほどひもじくなってしまった。よって初めて悔い改めることができたわけです。でこのことをパウロは今ここで話しているわけですね。で私たちも、そのことを知っていかなければいけないわけですね。そして16節ですね、挨拶の方に入った最後の祈りですけれども、どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように、どうか主があなた方すべてと共におられますようにですね。これはですね、第一のテサロニケの手紙にも書いてありました、平和の主ですね。この平和がいつでもどこでもあるようにということです。どんな場合にもいつもということで、このですね、あらゆる生活の領域において、私たちが平和を保っていく、この終わりの時に平和を保っていくということですね。太古も言ってましたけれども、このテロ事件で心を騒がせるのではなくて、今こそがクリスチャンがですね、この平和を持って、この神様の御臨在を楽しんでいく時であると言ってましたけど、本当に今ここで読んだ通りのことであってですね、主があなた方すべてと共におられるようにと祈っているわけですね。そして挨拶です。パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙に書いてある、サインしているわけです。でいろいろパウロからの手紙っていうのはたくさんあったわけですね。たくさんっていうかあったはずなんですね。でそれじゃなくて、これは実際の私の手紙だということで、ここまでは口述筆記なんです。彼が口で言ってるのを書いてもだけど、パウロが今ここでサインをしているわけですね。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにですね。やはり恵みでいつも終わりますね。恵みなんです、恵みなんです、すべてが恵みなんです。でこの恵みからすべてが始まって、恵みのにが源になっていてですね、このパウロの手紙があるし、クリスチャン生活があるんだということを私たちは忘れてはいけないですね。こうして、パウロの言い伝えという題名で話させていただきましたけれども、このパウロは最後にですね、このように神の愛と慰めと恵みによってとどま、恵みの中にとどまっているということを教えていました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、本当に私たちには輝かしい、望みと 永遠の慰めがある用意されていること、初めから私たちを神様によって選びが与えられているということを知ることができまして、ありがとうございました。神様、本当にこの時に目を覚まして、本当にイエス様の贖いを待ち望みでいきたいと願いますから、よろしくお願いします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。